こんにちは、門垣敏子です。毎月一度配信しています、もっと知りたい認知症のこと。認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介していただきましょう。今日は認知症看護認定看護師でいらっしゃいます信川千佳子さん、そして三田市地域包括支援センターから保健師でいらっしゃいます認知症地域支援推進員の近藤博恵さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日また新たにちょっと珍しい資格といいますか、認知症看護認定の看護師さん、これはどういう、 こう形でこうどういうお仕事をされるのか、ちょっとお話しいただけますか。
はい、簡単に言うと、認知症になっても、
はい、
安心して暮らせる
居場所作り、はい、
そうですね、それが大きな目標というか課題になります。
その居場所を作るためのご支援をされてらっしゃる
という。そうですね、
はい、特別のこの認知症看護認定というのは、なんかこう講座といいますか、資格のためのお勉強もあるわけですか。はい、そうですね、はい、これを取ってらっしゃる方っていうのは結構いらっしゃるんですか、それとも今日は本当遠くからお越しいただいてるんです、垂水区の方からお越しいただいたということで、はい、三田市には、
はい、
近藤さんいらっしゃらないということですか。
いや、三田市に
もいらっしゃいます、はい、ただこう今つながっていないということ
ですか、ね、そうですね、信川さんの方が初期集中支援チームっていうのに三田市で携わっていただいておりまして、はい、そのつながりで、
は
い、今日もお願いさせてもらったところです、
は
い、
初期集中支援チーム、
はい、
これも以前から何度か伺っておりますが、改めてもう一度ご紹介いただけますか。
はい、認知症ちょっと物忘れ気になるなと思いながらも、なかなか医療につながらなかったりですとか、は
い、やっぱり年のせいだとか、逆にやっぱりもう隠しておきたいとかっていろんなことがありますよね。
そうですね、家族さんも気になってつつも、はい、なかなかご本人さん必要なサービスつなげられなくて、お困りの方が多いんですけれども、た時に集中的に支援入らせていただいて、はい、必要な医療ですとか、介護サービスにつなが、はい、お手伝いをさせてもらっているチームになります。
でチームということは、はい、それぞれの専門の方々がいらっしゃるということ で、
そうですね、
どういう専門の方々がいらっしゃるんですか。
は
い、
今は医師、はい、認知症の専門医の先生と、はい、あと包括支援センターの保健職の、
はい、
が入っているのと、はい、あとは看護師の立場で農家さんにも入っていただいたりですとか、はいはいはい、しております。
じゃあそういう方々がこれはどうやったらこう動いていただけるんですか、この支援チームは。
そうですね、包括支援センターにご相談いただいたりですとか、
まずはじゃあご家族とかがアプローチしないと、まあ、当然ですけども、なかなかわからないので、ご相談に行かれたりして、その内容から、あ、じゃあちょっと皆さんでチームを組んだ方がいいなって言ったら、
そうですね、
そういうチームを組まれて、
はい、
で実際にそのご家庭に
訪問させてもらったりしています。あとは物忘れ相談っていうのを参加しておりまして、はい、
そうですね、
そこに相談来てくださった中で少し支援させてもらった方がいいかなっていう方を対象とさせてもらったりですとか、はい、あとは地域からもご相談いただいて、ちょっと気になる方がいるんだけれども、
地域からでも
っていうので、はい、対応させてもらったケースもあります、
うん、そうなんですね、
はい、
じゃあこの初期集中支援チームというのは本当にこう頼りがいのある皆さん方がしっかりと動いてくださるってことで、そういうフォローがあるってことをまずちょっと一つ覚えておきたいですね、
はい、
ご本人も含めてね、周りの方々も困ってらっしゃるご家庭を見た、
はい、
聞いたで自分がそうだっていう場合には、ちゃんとこのお家の方にチームを組んで来てくださるということで、
はい、
連絡先なんかは、まあ、それぞれの包括支援センターの方に連絡すればいいと思いますが、
三田市の地域包括支援センターの方にご連絡いただけたらと思います。
はい、じゃあちょっと早速電話番号を教えていただけますか。はい、
079-559-5941 です、
はい、もう一度お願いします。
はい、079-559-5941です、
はい、これは例えばその状態が すごく困ってるじゃなくて、なんかとっても気になるとか、遠方に子どもさんがいらして、はい、お父さんお母さんがお一人暮らしとか、
はい、
なんかそこまでは進んでるんじゃない、わからない、なんか気になる、そういう段階でもいいんですか？う
ん、もちろんです。
そうですか、はい、はい、じゃあぜひちょっとこの電話番号皆さんメモしてください。079-559-5941 559-5941。とっても認知症関連で物忘れが気になるな、そしてお一人で住んでらっしゃるご両親が気になるなっていう場合、初期集中支援チームというのを組んで、でお家の方にもご相談にも来ていただけるし、ご家族とのご相談もできるし、ご近所さん地域の方が気になるお宅があるという場合でも、今のところに連絡をまずしていただいたらという一つの解決策の入り口になるわけですね、
はい、
そのチームに入ってらっしゃるのが信川千佳子さんということで、信川さんのその、認知症看護認定看護師さんとしての活動はもう何年ぐらいされてらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、資格を取ったのは17年だったので、
平成の17年、ずいぶん前になりますね、はい、ほぼ20年近くないですか？
そうですね、
ああそうなんですね。でそこからの活動は、はい、各ご家庭に行かれることが多いですか？
その頃認知症認定看護師は、いろんな場所で活躍してるんですね、
はい、
例えば病院、認知症の専門病院であるとか、はい、普通の一般科の病院であるとか、訪問看護であるとか、
はい、
いろんなところで活躍をしてます。
そうですか、はい、先ほど伺ったその資格を取ってらっしゃる方、ある程度増えてはきて、
ある程度は増えてきてますけれども、まあ、そこからは本当に
資格を持ってるけれど、それをどのように、はい、発揮していらっしゃるかっていうのを考えるとちょっと少ないかもしれない。そうなんですね、
はい、
だから本当に皆さん方 のご経験と、それからそれだけのこう知識を踏まえた認知症看護認定を受けられた看護師さんが、こうやって先ほど伺った初期集中支援チームにいらっしゃるということはとっても心強いですね。
そうですね。
で今日はその訪問看護での支援についてということで、認知症で訪問看護を受けられるっていうのは、私ちょっと全然自分が勉強不足で初めてちょっと伺ったんですけども、これは支援を受けることができるのはどういう場合ですか？
そうですね、私たち訪問看護の方にご相談来るのは大体何らかの困りごとがあったケースですね。
困りごとが、
はいはい、ご家族が困っていらっしゃったりだとか、
はい、困るというのは、
そうですね、本当は困っているのは一番ご本人なんですけれども、
ね、不安だし困ってます、はい、そうですね、
はい、でもやはり認知症に対しての知識がなかったり、
誤解が多いですから ね、
ね、
一番ですね、
あとご本人の心理的な理解ができてなかったり、
そうですね、
なのでそのあたりのやっぱりこう知識がないがゆえに、ご本人だけじゃなくて、ご家族がもう本当に何とかしないといけない、家族だけで抱えてしまって、
はいはい、
やがて疲弊してしまって、で大切な家族なのに距離ができてしまってっていうケースですね。そういったケースで相談に来るのが一番やっぱり多いです。
結局は今おっしゃったように、どちらもが不安でイライラして、で結局思いだけをぶつけ合うから、もういわゆる喧嘩状態になって、それでこうせっかくの支え合う、ご家族が分離してしまうってこと で、そこでお電話かなんかが入って、あ、そうなんですね、でその訪問看護というのは今まで少しずつ勉強させていただいたんですけども、いわゆるこれは認定を受けてないと訪問はしていただけないんですか？
そんなことはないです。
ないんですか？
はい、はい、要介護認定を受けていらっしゃらない方もいらっしゃいますし、
大丈夫なんですか、
はい、その方は医療保険で行きます。
あ、
は
い、ただ先生からのなんかこう一言がないとダメですね。
そうですね、指示書が、はい、いただかないといけないのと、あと、まあ、介護保険介護認定を受けられている方は、まあ、ケアマネージャーさんのご紹介で行きます、
はいはい、
で介護認定を受けてるんだけれど、まだ要介護認定がね、まだ
降りてない
方、
1ヶ月ぐらいかかるんでしたかしら、
はい、そういった方も、いらっしゃいます。
認定降りるまでもいいので、どうぞ、ということで、はい、もう一つ今のところで、認知症というのは大抵こう 気になりながら、はい、なんとか重い腰を上げて行かれましたと、はい、でそこでこう診断がありました。で終わるケースが多くないですか、はい、
そうなんです、
ね、
実はどうやってサービスを使ったらいいのかとか、うんうん、いうことが全く分からなくて、
それはうん、お医者さんもあまりこう助言はしていただけないんですか。
そうですね、先生によってはもう訪問看護につなぎましょうってすでに入ってくるケースと、なかなかつながってこないケースがやっぱりあります。
でも当然ですけども、さっきおっしゃったように認定を認定じゃなかった、まずは初期のとか、はい、中程度のとか何か診断を受けた場合には、はい、もうその時点で介護認定を受けたいですって地域包括支援センターに行けばいいんでしたかしら、
はい、
この場合は。
そうですね、はい、ね、
そちらに同時に先生のところに行った後、はい、そちらに行けばいいんです ね、
そうですね、
お医者さんから何も言われなくても。
そうです、ね、
介護認定を受けられるという、うんうん、なんか今から考えれば当たり前だなと思いながら、でもなんか結びつかなかったの で、
で、ね、
お医者さんで認定されて家で家族でみんなでうちうちで困った困ったってうろうろうろしてただけなのが、うん、いやいやここには支援が入れるよっていう、はい、うん、条件は十分あるわけですから、はい、申請すればいいんですね。
そうですね、あと今私たちの取り組みで、
はい、
民生委員さんだとか、
はい、
老人会の方々、
はい、
専門職以外の方にも認知症についての勉強をしてもらってるんですね。
そうなんですね。
なので本当に地域包括支援センターまで行けなくても、
そこもね覚えられないので、ね、なかなか、
もう近所の民生委員さんに、はい、どうしようっていうご相談をしてもらったり、近くの訪問看護ステーションのドアを叩いてもらったり、はい、どんなケースでも構わないと思うんですね。
そう
ですね。そっからまたケアマネージャーさんとか、
そっかそっか、
いろんなところに専門職がつないでいくので、
はい、
とにかく助けを求めてほしいなと思います
。ね、たださっきおっしゃったように民生委員さんがどなたかっていうのもなかなか分かってない、
ね、
ケースが多いし、
ね、
で逆にお顔見知りになってらっしゃったら、はい、なってらっしゃる分ちょっとハードルが高いかもしれないです ね、
ですね。
とにかく認知症は誤解されてるっていうことで、はい、私たちもラジオ時代からずっと、丹波認知症疾患医療センターのセンター長の福井達彦先生に、うん、とにかく誤解を解いていただきたいということで、はいはい、いろいろ素人の言葉を先生にこう投げかけたら、はい、いやこれはこうですこうですって何度も何度もこう紐解いていただいてますけども、やっぱりまだまだそれが届ききっていない。でやっぱりこう隠しておきたい、ご本人は不安でいっぱい、家族は隠しておきたいとなると家の中だけで悪循環になってしまって疲弊するということ。だから絶対にこれは、お医者さんに行くのと同時に、今おっしゃったように看護ステーションってこう看板ありますから ね、
ね、
最近時々目にしますよね、はい、結構あります ね、
そうですね。
だからそこに行かれてもいいわけです ね、
そうですね。
なるほどね。じゃあそういうことで、受けられるということで、
はい、
じゃあ次は支援の内容をちょっと具体的に教えていただけますか。
はいはい、そうですね、まず認知症になれば絶対に中核症状って言ってやってくる、絶対にやってくる見当識障害とか物忘れとかっていうのはあるんですね。
はい、見当識というのは日にちが分からなかった、
はい、日にちが分からない、それから次に来るのが、日にち時間が分からない、はい、それから場所が分からない、はい、それからやがて人が分からなくなってしまうっていうのは、はい、まあ、遅かれ早かれやってきます。
はい、
でそれらのことについては、
はい、
もう絶対にまあ、スピードは遅かったりするんですけども、うんうん、それに付随して環境を整えないと、
はい、
今度は心理行動障害っていって、
はい、
また別のね、
不安から来ることですね、
困りごとなんかがいっぱい起こってくるんですね。でそれらのことについての、私たちが先ほどおっしゃられた紐解き作業を行っていきます。
はい
はい、でご本人 の、 一番困りごとで不眠になったりとか、不安定になったりとかっていうのは、
はい、
まあ、一時的に私たちが言うのは目の前の現象だけであって、
はい、
その人の心のサインだっていうところで、
あ、
その、はい、何かが起きた時には心のサインを出してるんだって、 じゃあそのサインはその奥にあるものは一体何なんだろうっていうところを、
はい、
私たちいろんなチームで紐解き作業を行っていきます、
はい、
それが私たちの役割かなって思います。
例えばどういうサインだったらっていう。
そうですね、一人あの利用者さんがいらっしゃるんですけれども、その方はあの、まあ、神戸のオレンジチームのご紹介で私たち行かせていただいたんですけれども、
はい、
ご主人のことにあのすごくこういやいやイライラされて、ご主人が喋ったらイライラされる、
はい、
でやがてお父さんの頭もパコンと叩いてしまったり暴力まで振るってしまうということで、何度かご夫婦すごく仲が良かったので介入してほしいということで行かせて、
以前はすごく仲良かったのに、認知症になられた奥様が、はい、とにかくご主人の存在がイライラして、はい、たまには暴力もあると、はい、それは辛いですね、家族としたら。
で、まあ、紐解き作業をずっと行っていったんですね。
それはご本人に聞かれるんですか？
ご本人は喋れないんです。
説明ができられない。
何も喋れない。そうですね、で私たちがどういうことを行うかって言ったら、その現象だけを書き留めていくんです。
まずは
そう、はい、私たちだけじゃなくて家族も書き留めていくし、ケアマネージャーさんも書き留める、デイサービスの人も書き留めるっていうことで、
じゃあ同じテーブルで同時にこうお話をしていかれるんですか？
場所は違うんですけども、はい、何か現象が起こった時にそれを書き留めていくって。
なるほど、はいはい、あのじゃあ実際に、はい、あの奥様との困りごとの現象を書き留めていく、
はいはい、そうですね、はい、大きな声が出た時とか、はい、なんかイライラしてちょっと動き回ったり落ち着かない時なんかを書き留めていくんですよね、
はい、
でみんな今度チームが集まった時にその前後に何が起こってたかなとか、その前後に関わっていた人は誰かなとか、そういったことでみんなで評価していくんですね。
それはご主人も入るんですか？
はい、もちろん、
はい
はい、そしたらなんかあるものが見えてくるんです。点が線に結ばれるっていうか、つながることがあって、で結果的にはそのご本人はあの感覚性失語、感覚性失語症、
失語症、
はい、認知症の方で起こってくるんですけれども、
はい、
相手の話してる内容が全く分かってきてないっていうのが
理解できない。
そうですね、
はい、
なのでご主人が一生懸命喋ってるんだけれども、理解ができない奥さんに対して、やっぱりご主人がイライラとしてしまって表情が硬くなってしまう。
表情が、表情はね、読み取られますからね。
そしたらそれで奥さんは分からないから結局は手が出てしまったとかっていうことが起こってきて、でそういうことがあって、私たちはじゃあその人の残された強みっていうものは何なんだろうかっていうことで、
はい、なくなったものはもうそれを見ないで。
そうです、
はい、
できなくなりつつあることとか、分からなくなりつつあることをどれだけ私たちが支援することでその人ができるようになるかっていうところに視点を置くんですね、
はい、
そしたらあのご飯は作れないんだけれども、野菜を切ったりとか、皮を剥いたりはできたんですね、
はいはい、
あと、昔から着付けが上手っていうことも分かって、
はい、
私たちは訪問看護の時に浴衣を持って、で一緒にご飯作りをすることにしたんです、お父さんの、
はい、
ご主人がすごく喜ばれて表情が変わってきたんです。
そうでしょうね、いやもうそれは嬉しいですよね。
そしたらその奥様がご本人が今までは喋れなかったのに、一度だけお父さん大好きって言った、
あら、
そうすとお父さんが声を上げて泣かれて、
そうですね、
そう
心がほぐれたんですね。
そうですね、なのでそういったなんか本当に瞬時の輝きっていうのをそこで見るっていうか、私たちがエネルギーをもらう時かなって思います、
じゃあそれはあのお料理を作るということで、それまではもう全然それすらもあ
のさせてもらえなかった、
結局ね、あのお話もされない、イライラされると思ったらしてもらえるとも思ってないから、
そうです、ね、
お父さんが頑張ってしてらっしゃった、はい、それをご自分の得意なことをできた、ご本人も自信になります。
自信になりますね。
居場所がね、最初におっしゃったように、私この居場所でいていいんだという感覚が蘇ってくるんですね、そうなんです、ね、で浴衣を持っていかれたってことは、その後着付けを、
私たちしてもらいました。
わー、そうですか。
本当に冬の寒い日に、
はい、
浴衣を着てね、 車に乗るんですけども、
はい、
もうすごく手際がよくって、
あ、そうです
か、ここ洗濯わさびでピュッと止められて、
後ろ何のところ、はい、
もうすごいなって思いましたね。
じゃあもう焼酎してらして、いろんな方にもきっと着せていらしたんですね、は
い、そうですね。でもそういったことのね、うん、なんかこう丁寧な繰り返し、
うん、
でみんながありがとうっていう言葉なんか、はい、今までだったらダメよとか、
そうそうです、ね、
否定的な言葉が感謝の言葉に変わるだけで、はい、ご本人はもう全然変わってくるんですね。
そうですよね、うん、でしかもお顔がね、はい、しかめ面じゃなくて笑顔ですからね、
はい、そうですね、
180度これも違ってきますね、
うんうん、そういったことの繰り返しを訪問看護でやってます、
そうなんですね、うん、じゃあお父さんご自身もその様子をご覧になって、はい、あ、どういうふうにしたらいいのかっていうのがヒントがあるわけですね、
は
い、
そうですね、
そういうこう関わり方っていうのはよく言われる介護保険でこう認定受けたら、
はい、
やっていただけるこうなんかこう度合いっていうのが決まってるので、はい、なかなか難しいと思うんですけど、はい、そういうのはどういう形で解決できるんですか、はい、医療保険になるんですか。
そうですね、すごくその制度の狭間っていうのがあって、そこです、私たちの中でも大きな課題にはなってるんですね、
はい、
で医療保険であれば、週3回までだったら、はい、入れるんですね、
はい、
週3回以上は入れないですよね。
あ、そうなんですか、
はい、で介護保険に関しては入れるんですけれども、限度があるんですね。それ以上何単位っていう決められた単位
みたいですね、はい、
特に認知症に関しては ADL が結構自立されてる方が多いので、
そうですね、ご自身でねトイレにも行けるし、ね、お風呂にも入れるしということになって、
そうですね、なのでそのあたりが少し難しい部分ではあるんですけれども、私たちは取っかかりを全部が看護をやるんではなくて、はい、ヘルパーさんと一緒にやったりとか、
あ、はい、
でお父さんとあの家族と一緒にやったりとかすることで、こうつないでいくっていう役割も私たちさせていただいてます、
は
い、
じゃ今おっしゃったその医療保険、はい、それから介護保険、はい、同時に受けることもできるんですか。
できないです。
できないんですか、
はい、どっちか一方ですね。
どちらか一方ですか、はい、なかなかちょっとこう辛いとこですね。
そうですね、
で医療保険っていうのはごく普通に私たちが風邪ひきましたとか、はい、熱が出て、まあ この間まではコロナだった、そういう時に行った、はい、あの医療保険そのものです、
そうですね、
だから自分の意思で受けることができる、はい、で介護保険っていうのはあなたの認定はこれですよって決まったこう枠があって、その枠の中でこのぐらいまで使えますよっていう、こう、じゃあそれはどちらを選ぶかっていうのはまたあのケアマネージャーさんとか来られたあの看護さんとかにご相談することがいいでしょうかね。なるほどね。あ、そっか。だからどちらかしか受けられないからもうあまりこう訪問看護という方に、認知症イコール訪問看護ってことが使われないんでしょうか。今使われてる度合いはどうですか、信川さん。
そうですね、うちは訪問看護多いですね、認知症の方は本当にたくさんいらっしゃいます。
それは珍しい方ですか。
珍しいといえば珍しいですね。利用者さんが今330人いらっしゃるんですけど、半分は認知症の方です、は
い、あ、そうですか、はい、そのあたりはまだ特に三大さんは統計取ってないというか、お聞きにはなってらっしゃらない。
そうですね、やっぱり認知症なんてお薬の管理が難しくなって、あ、ね、訪問看護に、はい、方にお世話になったりとか、
まだまだなんかこう訪問看護の使い方っていうのが、お薬管理であったりだとか、はいはい、お風呂にお風呂援、ね、支援であったりとか、そういったこうどういうのかな、
生活、ね、
そう、そっちだけっていうふうに思われてしまいがちなんですね、
はいはい、
でも実際に例えば認知症の方で食事が全然食べれないということで、私たち入らせていただくんですけれども、まず食事の現場を見させていただいて、ただやっぱりいろいろ見てくるんですね。
どんなものが結局、
はい、例えばこの方食事で何を食べるかではなくって何を残してるのかなっていうところを見た時に、
はいはい、
ご飯が残されてるんです、いつも、
はいはい、
なんでなんだろうっていうふうにみんなで考えたところ、白い色が見えてこない、そう、そして赤いお椀にご飯を入れて、はい、ちょっとごまを振ったりしたら食べれるんですね、
すごい、
そう、 なのでよくオレンジチームとか、はい、オレンジリングとかあるんですけども、認知症の人が最後まで見れる色がオレンジなんですね、
はい、それでオレンジという、そう、そのあたりは聞いたことがなかった。そうなんです
ね、夕焼けがわかるんですよ、認知症の方は。
そうですか、
だからオレンジ色なんですね、逆に白い色っていうのは最初にわからなくなってしまう。
そうなんですか。
だから食事もおかずは食べるけれども、はい、ご飯が残る、
もう存在自体が見えてない。
そう、見えてないんです。だからそういったことがこう分かったら、またご飯が食べれるようになるとか。
なるほど。
なので、そういったいろんな部分で、相談をしていただいたら、いろんな一人一人みんな違うところが何かがこうヒントを、ね、
そうですね、
なってくるんじゃないかなって思います。
そうですね、前福井達彦先生がおっしゃってたのは、はい、できたらご家族皆さんご一緒に食べてくださいっておっしゃったんですね。変な言い方ですけど、やっぱりその食べ方、はい、お吸い物を持っていただくとか、今だったらご飯とか、いわゆる三角食べですかね、はい、そういうものも一緒に食べてたら、はい、これお父さん忘れてるよ、これお母さん、ね、まだ食べてないよってこう普通に言えるのが、例えばお一人で用意されて、はい食べててねって言って違うことをされてると、なんで残してるのって今度はこう怖い子になってしまうという、全然ね成り立ち
大事ですよ ね、
ね、
本当に、
だからやっぱりそれまでのこう人間関係も含めて、ただ先ほどご紹介ね、具体的におっしゃっていただいたように、もともとは仲のいいご夫婦なのに、やっぱりその認知症という病気のために、感覚性失語症ですか、だから相手の言ってることも音は聞こえるけど理解ができない、でその理解できてないことが家族は分かってないから、なんで分からないんだ、何度も言わせるんだっていうことで、顔がしかめつらになって関係が悪くなるわけですよね、だからそれはなんかこう検査とかが必要になってくるんですか、それともまめに先生にかかってたら分かっていくことなんでしょうか。
それはケアの現場で分かってくることですね。
ケアの現場で。
そうですね。でそこで、ね、ご主人に、これからはいろんなこう連なった言葉ではなくって、単語で伝えたいことだけを単語で分かりやすく明確に表情を和らげて言いましょうっていうことでお願いしたら、お父さんと奥様がまたいい感じになってくるっていう、少しの、本当にもうちょっとしたことの気遣いで、そしたらお父さんも、今までひどいことしてきたなっていうのが
分からないかなってことなんですけどね、だから文章は短めに笑顔で、ゆっくり、ということです ね、
ですね。
これはでも今までのこう人との関わり方と一緒ですね。
そうですね、全く同じですね、
じゃあそういうこう様子をご覧になって、さっきおっしゃったようにこう何がそんなに困りごとになるんだろうってことの原因追及なんかもしていただけると、これはもう訪問していただかなかったらわからないことですね。
そうですね、
じゃあやっぱり今こうお聞きになってらして、お医者さんにも行って定期的にお薬ももらってるけど、家での生活がもう殺伐としてる、話もできてないっていう方は、一度この訪問看護っていうことをぜひ、それはどこに申し出たらいいですか。さっきおっしゃったように、包括支援センターもありますけど、お近くのこういう訪問看護とい う、 こうセンターとあるところに行かれてもいいという。
そうですね、どこに助けを求めてもらっても、つながるところはもうチーム一緒なので、
そうですね、でそのなかなかの痛ましい事件なども、お家の中だけで、昨日か一昨日のニュースも、もういわゆる介護看護は家庭でするのが美徳と言われていたのは違いますよっていう、もう常識のラインをね、みんな変えましょうって言ってらっしゃったので、そうですよ ね、
すね、
家庭でできるわけじゃないんですよ ね、
すね、
家庭でするのが美徳だとか言われてたのは違うという、専門のことをよくご存知の方に、先ほども白いものが見分けがつかないって言われるのは、聞くまでわからないけど、聞いたらわかりますから、たったそれだけのことだったのっていう、
そうですね、
わかりました、ありがとうございます。 あの実際に、ね、利用されていらっしゃる方のご様子も今お伺いしました。やっぱりそうやって関わっていかれると、はい、皆さん笑顔になっていかれますか。
そうですね、本当にあのすごい笑顔をされるので、もうあの私たち施設の職員とかもそうなんですけれども、はい、やっぱり認知症の看護、認知症のケアっていうのがなかなか一人一人みんな違うの で、
そうです、
ね、やっぱり疲弊もするんですね、介護職の方々も、うん、はい、
でも ご専門の方でも、
そうですね、うんうん、でも、まあ、あの介護職の人たちもこの成功体験を積み上げていくことによって、うん、はい、なんかこう内発的な動機づけが起こって、うん、やる気になってくる、モチベーション上がってくる、はい、自分の関わり一つで認知症の方がすごく変化されるっていうことに喜びを感じた時に、はい、そこの施設がすごく良くなるんですね。
プロだから余計にそうですよね、良、ね、くしたい良くしたいと思ってるのにそれが空回りしてしまうと、はい、
うね、ご自身、ね、みんな一緒だと思うんですね。
そうですね、
なのでどこの居場所にいても、なんかあの本当に私たちの目標である、なんか自分がもし認知症になった時に私を大切にされてるなって、
そこですね、
それが一番の目標なのかなと思いますね。
認知症に限らず、以前もねちょっとお話したことありますけど、私がたまたま足を折った時があって、その時にやっぱりね何かを夫に頼むのにすごくね申し訳ないって気持ちで頼んでるんですけど、その時に、まあ、ある意味ちょっとね、存在に返事されたらすごいショックなんですよね。だからもう認知症の方だったら余計にその感情に関しては敏感に受け止めるので、大切にされているか笑顔かっていうことを考えると、一番大事なものは何かなっていうのがちょっと見えてきますね。でもね、あのさっきおっしゃったように介護看護されてると疲弊することが出てきますから、そういう皆さんの集まりの、あのイベントが今回あるということで、ぜひちょっとじゃあ近藤さんからご紹介いただけますか。
私たちあの介護者交流会っていうのを毎月あの第2木曜日に、三田市総合福祉保健センターの方で、あの開催してるんですけれども、
介護者交流会、
毎月、第2木曜日、
第2木曜日、ご存じない方いらっしゃるかもしれません、介護者交流会というのが、場所はあの総合福祉保健センターですか、
そうですね、
毎月木曜日の、何時からですか。
1時から。
ちょうどお昼過ぎですね、
そうですね、
この時に例えばデイサービスにお出かけになってらっしゃるとか、あの訪問看護でヘルパーさんが来られてる、看護師さんが来られてる時だったらちょっと抜けていけるかもしれませんね。
もう出入り自由な形で、
そうなんですね、時間の許す限り、
途中で来ていただいても、あの大丈夫ですし、あの時々ご本人さんも一緒に来られてる時もあるので、
ぜひご利用いただきたいですね、
介護者同士でやっぱお話しする中で、あの心ほぐれる時間であるとか、話すことでガス抜きになって楽になるっていう声も多く聞かれてます。
そうですね、あの歯が痛い時には歯が痛い人にしかわからない痛みがありますから、その時にお話ができるっていうのは共通語になりますからね。
そうですね、
私が今ちょうどそうなんですけどね、だからやっぱりその気持ちが分かる人と話すことで随分楽になりますよね。
そうですね、でもやっぱりイライラしてしまうっていうのを、あの皆さんよくおっしゃるんですけれども、今回あの12月11日の木曜日、この介護者交流会の時間に、あの介護者の心が軽くなる接し方っていうことで講演会も
合わせて、特別の弱の会は12月はあるんですね、講演会があります、
認知症介護指導者 の、 あの方にお越しいただいて、経験したものにしか分かんない気持ちの部分をね、あんたは一人じゃないよっていうお話をさせていただく予定になってますの で、でその後には介護者交流会も、行う予定なので、ぜひぜひあの行くちょっと勇気がいるなっていうことを、
ね、
もういらっしゃると思うんですけど、講演会期にお越しいただけたらいいかなと思いますので、
これは申し込み必要なんですか。
そうですね、
特にいらないですか。
一応お申し込みいただけたらと思います。 申し込みは三田市地域包括支援センターの方にお電話いただきますか、あるいは、はい、チラシが保健市民センターといろんなところに置いているので、申し込みフォームから申し込んでいただくことも可能です、はいはい、
市民センターなどにあるわけですね。
そうですね、はい、置いてあります、
はい、念のためお電話番号、はい、先ほどと一緒だと思いますが、はい、もう一度ご紹介ください。はい、
三田市地域包括支援センターの番号です。079-559-5941。
もう一度お願いします。
はい、079-559-5941です。
はい、ありがとうございます。はい、講演会はどのぐらいの時間になりますかね。
そうですね、講話自体は1時間を予定しておりまして、は
い、そうするとなかなか認証ご本人さんご一緒というのは難しいかもしれませんね。
そうですね、お越しいただいて、はい、ことも大丈夫ですし、
ご一緒でも大丈夫ですか。で、まあ、ご本人さんがもう帰りたいってなったら、まあ、残念ながら出入り自由ということで。
そうですね、はい、させてもらってます。
はい、わかりました。
はい、
じゃあぜひ皆さんこの12月11日の木曜日、来月は特別に講演会もあるということで、今までもやはり皆さん集まられたらこう困りごととか、いわゆるさっきもおっしゃったガス抜きという時間を持ってらっしゃいますか。
う
ん、
はい、そうですね、もう、ここに来るのがやっぱり一番のガス抜きになる、ほっとできる場所というので来てくださって、
何人ぐらいだいたい来られてます。
そうですね、
月によって違うと思いますけど、
6、7名の時もあれば、それで10名ぐらい集まる時もあったりとか。
そうなんですね、
はい、しておりますね。
もう気楽に来られてお話をされたらということですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあぜひね、リスナーさんに信川さんからメッセージお願いしたいと思います。
そうですね、まだ元気な時期から自分史を書かれることを私はお勧めします。
はい、はい、それはなぜですか。
そうですね、二次症の方が今増えてます。はい、もう自分もなるかもしれないし、はい、その時にやはりこう先ほど言いましたように、強みを分かってもらいたい、
うん、
自分が大事にすることを、大切にすることを相手に伝えたい。家族がいる人はいるんだ、いいんだけれども、家族がいらっしゃらない方もちゃんと記録に残っておれば、どこにいても大切にされる一つの要因になるのかなと思いますので、
その方のお好きなこととか、ね、得意なことなんかも ね、 そこからヒントが、ね、はい、あるかもしれませんね。
はい、なるほどね、ぜひおすすめします。
はい、
本当に大切にね、日常になっても大切にされたいなっていう、この世の中を一緒に作っていきたいなと思います。
うん、ね、そうですね、訪問看護を利用されていらっしゃる方、本当にまだまだ増えていってほしいと ね、 ね、先ほどもおっしゃってまして、いわゆるこう行動を支援するっていうのは少しずつ増えてきた、いわゆるお薬の管理とか、うん、お風呂のフォローとか、ただ中に入っている気持ちの奥からこう行動が何かこう困りごとに変わっていた時のこうそれを紐解いてくださる、こんがらがったものをきちんと紐解いてくださると、困りごとが嘘のように180度違う形に、ね、はい、なるという、先ほども具体的なお話もいただきましたので、ぜひ困りごとがあるという時にはご自分だけでお家の中に置いておからないで、もう一度お電話番号をお伝えしておきます。079-559-5941、 079-559-5941、三田市地域包括支援センターの方にお電話でご相談だけでも、特に名乗らなくてもいいので、ご相談だけでもまずはねしてみていただきたいと思います。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは、認知症看護認定の看護師でいらっしゃいます信川千佳子さん、そして三田市地域包括支援センターからは保健師で認知症地域支援推進員の近藤博恵さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は1月5日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。